red. モグラグラジオです。
はい、お願いします。おきちゅうです。
太田です。
いやー、やっと涼しくなってきたんですけど
全然声に覇気がないですね。
あのね、飲み疲れです、シンプルに。
そうですね、
あの昨日がね、我々とも仲のいい神田のギャラリーテトカで見て、はい、あの今やっている、まあ、これ配信してる時には終わってるかもしれないですけど、ヌノワールっていうね展示の、
あ、多分配信した時まだやってると思いますよ。27までやってるんで。
なんかオープンイベントで居酒屋元子っていうね、
はい、
あのあなたが、太田さんが
ご飯をフードを担当するっていう、ね、
そう2回目なんですけど実はね、うん、
いや、なんか知らん人たちとか、うん、居酒屋元子って何って思ってるやろなって
そうね、普段俺ですら太田って呼んでるからね、太田元子の元子やからね、居酒屋も。
まあそうですね、うん、
どうやったんですか2回やってみて。この
あ、なんか掴んできましたね。
あ、掴んできた、
はい、
どのあたりが。
まあなんかどんぐらい作ったらいいんかとか、
あ、
何が出るんかみたいなのとか。
うんうんうん。で、実際昨日出してたのはルーローハンがメインで、
はい、
あとは副菜みたいな感じだったけど、うん、まあ、僕もね、まあ、これから紹介するあの今の10月の アーティストと一緒に行きましたけど、モグラを締めてから、
はい、どうでしたか。
いや、うまかったです実際。
あ、よかったです、
うん、今まで家で作ってたルーローハンはこれに至るまでの練習やったんやなっていう感じ。
あ、やっぱり煮込み時間が違いましたね。
あ、そういうこと。
家では多分 4,50 分、1時間ぐらいしか煮込んでないけど、
はいはいはい、
昨日はもう作ってからずっと煮込み続けてたから、トロトロやった。
トロトロやったね、うん、トロトロでベロベロで、うん、帰り道や家まで歩いて帰ったと思う。全員で一瞬完全に方向をロストしてすげえ遠回りして帰って、もう2時間ぐらい歩いとったでしょ帰り。
疲れ果てましたね。
疲れたわ。久しぶりに安いチェーン の飲み屋とかも行ったしさ。
そうだね。
うん、ということでね、ちょっと若干
ロー
な感じで行きたいかなと
今夜は
思うわけなんですけど、まあでもそんなも言ってられないんですよ、
はい、
今月のアーティストインタビューなんですけども、すごい展示をやってくれてるんで、
はい、
早速紹介したいと思います。今月10月のアーティストインタビューゲストは前田優くんです。よろしくお願いします。
あ、こんにちは前田です。
よろしくお願いします。
優前田ですよ。
優前田ですよ。ついにモグラグに
初登場ですね。いやー、優くんはね、もう結構キャリアがちょっと変わってて、
まあ確かに
今までの変遷を、うん、まあ、今日はちょっとも主に聞いていきたいんですけど、はいはいはい、まあ、まずですね、今回お伝えしとかなかったのが日本初個展なんですよね今回。
そうですね、ね、はい、うん、なんかもうしっかりと自分の色があって、うん、でいろんなところで露出もあるから、
うん、
すっかり忘れてたっていうか、
うん、
そんなはずないみたいな感じで思いもしなかったら、あら、
そうで
日本初。
あ、そうですか。
で、内容がもうほんまに、
ありがとうございます。
初個展の人の内容じゃないですからね。
いや、てか初個展やからこその気合を感じる。
あ、そうですね、
うん、
だいぶ気合を入れさせてもらってますね
入れさせてもらって、はい、いや、ありがたいんですけど。
いや、だってもう1年近く ね、準備してくれたもんね。
そうですね、もう1年とちょっと、
うん、
その期間はあれなんですけど、
うん、
長いこと、ね、準備。
だって構想 その展覧会の構想の話とか、いやいや、ゆうくんはまだ来年よみたいな時に、うん、
確かに
考え出してくれてたしね、
うん、ということで、まあ、その辺のね、今回の展示に向けた気合も聞いていきたいんですけど、まずちょっとプロフィール読みます。1984年熊本県生まれ、京都精華大学デザイン学科卒業。これ全く狙ってない 超偶然なんですけど、2ヶ月連続で聖火大生ですね、
はい、うん、卒業生確かに、
そう、まあ、全然作風違いますけどね、さすが聖火って感じですけど、でフリーランスとして CM、ミュージックビデオなどの広告アニメーションを制作、2013年南カリフォルニアに移住し絵描きとしての活動を始める。ハイフルクタス、ジャクスタポツマガジンなどのアート雑誌に記事が掲載される。2019年 LA のスーパーチーフギャラリーにて初の個展を開催。あ、スーパーチーフが初やったんですね。なるほど。で2020年帰国、日本を拠点にアメリカ、ヨーロッパ、アジア、国内での作品発表をしていると、
はい
はい、いう感じで。初個展スーパーチーフやったんや。
そうですね、2019ですかね、
うん、って書いてる。
はい、初個展でした。
はいはいはいはい、はい、
うん、
そう、この結構ゆうくんのゆうくん、ゆうまえだで、まあ、検索してもらえると一度はこう知ってる人は、あ、この人かってなると思うんですけど、まあ、作風がかっちり決まった絵描き、ペインターっていう印象やったんですけど、
はい、
このプロフィールを見ると実は 絵描きとしてのキャリアは
10年
ぐらい
なのかな、14ぐらいからですかね、始めたのは。
うん、この
大体
アメリカに移住してからってこと、
はい、
なんかこのプロフィールにあるそれ以前のこのフリーランスとして CM、 ミュージックビデオなどの広告アニメーションを制作っていう、
はい、
その時代の話ってあんまたこと聞いたことないけど。
あ、確かにしないですね、うん、はい、
どんな感じやったんですか。
ミュージックビデオとかコマーシャルとかのアニメーションを制作してましたね、
うん、すごい丁寧にプロフィール繰り返しただけ
何から話していいかちょっと。
アニメーションっていうのが結構珍しく
て。あ、手書きアニメーションです。
ああ、はいはいはい、あ
のドローイングですね。
あ、はいはいはいはい、その時は今の絵柄とは全然違う。
あ、全然違うと思います。
ああ
、今度見てください
私なんかで一回見せてもらったんかな。そのアニメーション見たよ。
え、なんかその時の仕事とかあんまり言いたくない感じ。
ああ、いや、そんなことないんですけど、
うん、
でも某 T なんちゃら TV とか、
ああ、 MT なんちゃらとかの、
ね、とかバンパーとか、
うん、
なんか N マル K みたいな、
N マル K
の、
うん、
N マル K、 ああ NH マルみたいなことか。
はい、そうですね、うん、とかのタイトルとか、
あ、なるほど、ね、
そういうとミュージックビデオとかですね。もう
はいはいはいはいはい、
素材作ったりとか、
うん、
でも最後の方はそういうディレクションとかさせてもらったりとかもしてて、演出、
うんうん、
も最後ら辺はやってたんですけど、
うんうん、
そういうのを8年ぐらい日本で、
はいはいはいはい、
8年もやってたんや。
あ、8年やってました、
うんうんうん、
結構長いね、はい、
それで、まあ、アメリカにちょっと行こうかみたいな。
そうですね、それが割とやっぱりこうコマーシャルワークだったんで、
うん、
こう、まあ、めちゃくちゃ時間かけて作るんですけど、うん、結局その、まあ、ミュージックビデオだったらそのミュージシャンの作品だし、うんうんうん、
まあ、確かにね、
そういう、まあ、一応名前は出るんですけど、うん、
でもアーティストとして扱われない。
そうですね、やっぱ作品というよりかは、うん、そのクライアントのための映像っていうか、うん、そういうのがまあずっと続いてて、
はいはいはいはいはい、
そういうのって、まあ、やっぱりこう雇われる身というか、
うん、
まあ、自分からも仕事って発生しないし、
うん、
その作品、まあ、作品とも言えないというか自分の、
まあ、言う人もいるだろうけど、
そうですね、そうですね、
うん、そう感じられなかった。
あ、まあそうですね、うん、まあ、やっぱり借り物っていうんですかね、うん、そのクライアントのための仕事っていうのがずっと続いてて、うんうんうん、それはに結構やっぱりやってるうちに疑問が出て、
あ、なるほどなるほど、
で、まあ、何かやんな、自分発のものをやんないといけないのかなっていうのが割とその、
はいはいはい、
ちょうどその時期だったですね、
はいはいはい、
8年ぐらいやったと。
もう30ぐらい、
20、あ、そうですね、30手前とかだったですね、手前、確か。
あ、なるほどなるほど。でちょっとじゃあ、南カリフォルニアに移住した時のモチベーションとしてはちょっと絵描きになろうかなみたいな感じ。
何にしようかなって感じでした。
ああ、とりあえず
自分ではなかったです。
自己表現をちょっとやるために環境変えたみたいな。
自己表現というかは、うん、こう自分初からあの生活できるようにならないと、
うん、
この先やばいなっていうのがあったですね。
すごいな、しっかりしてるね、うん、
あ、そうですか。いや、切実に結構
あ、なるほど。
あの言われたことをちょっとやりたくないっていうのがあったですね。
でも場所はなぜ南カリフォルニアだったんですか？
あ、先輩がいて、
あ、
なるほど。
でその先輩もアニメーション作家の方で、
はいはいはいはい、
でちょうどその時ノマドでできるようになってたんですよ、うん、あのデータで、うん、
あ、なるほど、
納品できる時代が来てて、でそれでその方はこう、
うん、
早いうちにサーファーだったんですけど、アメリカの西海岸にサーフィンし な,、う
ん、しながら制作し て,
制作してこう日本
いい暮らし
をしてたのを見てたんですね。
めっちゃイケてるやん。
はい、めっちゃイケてていいなと思って眺めてたんですけど、
うん
うんうん、でなんか自分もちょっとタイミング的になんか時間ができて、
うんうんうん、
まあ、2ヶ月ぐらい行きたいなと思って、
はいはいはい、
でそれでその人に連絡したんです、うん、それがきっかけで、
へ、じゃあ最初は2ヶ月だけ行ったの？
あ、行って、はい、そうです。
で一旦帰ってきた。
そうですね。その間に結構知り合いもできて、友達とか、う
ん、はいはいはいはい、
なんかそのビザのことだったり、
うん、
移住の仕方とかを教えてもらって、
うん、
でじゃあ移住しようって、うん、ってなって帰ってきて3ヶ月で準備して、うん、その後ずもう行ったし、
なるほど、
移住した感じですね。
じゃあ結局この2020年に帰国するまでずっと、まあ
行きっぱなしですね。
7年ぐらいか。
うん、7年弱って
言ってたよね。 6年半ぐらいですかね。
6年半ぐらいは行ったと、
はい、はい、
でその行ってる時にその最後の年にあたる2019年に初個展か。
あ、そうですね。
へえ。
こう今のさ、この言う前田といえばこれみたいな絵になったんっていつ頃なの？
いや、認識を自分はできてないですけどあー、でも個展させてもらうぐらいだとしたら2019とか7とか8とかですかね。
うん、なんか
3年とかですかね、初めて。
そうか。なんか最終的にこう、まあ、今は今回はあの陶芸もあるけど、その一旦初個展はほとんどペイントでやったんです
か？あ、若干、立体もありました。ほぼペイントティングです、
うんうんうん、
でも 3,4 点ぐらいは立体もあったですね。
ああ、なるほどなるほど。
陶芸ではなかったんですけど、
うんうん、じゃあある意味あれやんね。だからその今現代ですら、この現在進行形で、まあ、自分のこう表現アウトプットをまあ模索しながら、
あ、そうです、ね、
今に至ってるっていう感じ、
ね、そうですね、はい、
多分ね、
はい、
うん、そうだから、 あれやねんな、ゆうくんの一個の特徴として、うん、まあ、この2年ぐらい、まあ、毎月のように飲んでますけど、
うん、
あの過去のない男なんですよねほとんど覚えてないっていう。
ああ、言ってたよね
そうそうそう、
あれと記憶は飛んでますね覚えてない
です。だから気付いたら今の作風になってたって感じなんや。じゃあ
割とそうですね
なるほどそう、普段やと、まあ、前回 の, あの森口さんの時 もうなんか幼少期からの話を、今に至るルーツを聞くんやけど、
はい、
ゆうくんは多分それが多分霧の中なんでちょっと
断片的にあるんですけどね
人間やし、
でもなん か
やっぱちょっとはあるので、
うん、そうですね、ちょっとなんとなく覚えてます、
うんうん、でも感覚としてもクライアントワークもやりたくねえっていうのは強烈にあって、
ああ、それが一番大きかったですね、
うん、はい、でもそれ以前がアニメーションで、今平面作品と立体になってるのがやっぱりなんやろ、どっかでそれに至ったんやと思うねんけど、そのあたりって記憶にある？
あ、もともと絵を、1枚を描き始めたっていうのが、あのアニメーションの精度を上げたかったんですね、うん、
はいはいはいはい、
あの出発点は、うん、それは覚えてるんですけど、
うんうん、
だからあのアニメーションの精度を上げるために1枚絵をちょっと、うん、あのクオリティを上げないといけないなと思って、
はいはいはいはい、
割とアニメを作るよりかはその1枚を、うん、あの
完成度高く
しようっていうのが結構始まりだ、
ペインティングの始まりだ、ね、
その時ドローイングとかペンとか白黒とかあったんですけど、まあそれがこう流れてってなんか色もつけたりとか、なんかそういう流れだったですね。
で最初はアクリルが、
最初はそうですね、インクとか使ってましたね。なんかよく分かってなかった。よくまあなんか、
まあそうだね。だからあのアニメーションやと必ずしも別に画材はね、そんななんていうかアクリルとかに、はい、である必要はないし、
絵の具じゃなくていい
よね。あ、デジタルでしたね、だから最初は。
ああ、そうなんだね。
はい、
でも今のその今回の展示もそうやけど、ゆうくんの作品の特徴ってやっぱりでもアートピースとしての表面やったりとか、まあ、構図も含めたこう完成度っていうか、こう隙のなさみたいなのが結構いいなと思ってて、うん、あれはやっぱでもなんていうの、四角いキャンバス、厚みのあるパネル状のものにアクリルないし油絵で描くっていう、そこの画材の研究とその成果みたいなとこがやっぱり結構あるんかなと思うんやけどね、
うん、あでもそうですね、うん、デジタルずっとやってたんでこう強度とかに執着があるというか、うらやましいなと思ってたんですけど、
ね、あこう一点ものの精度を上げるにはどうするか、
そうですね、そうですね、もの
も、
う、
の、ん、としてのもの感、
もの感みたいな強度みたいなが興味があ
る
っすね。
そこ、もの感が、絵でもさ、その同じ青でもいろんな青が入ってたりとかさ、
もうそうね、細かいグラデーションやったりとか、うん、その下に敷いてる色と上での色のなじませ方によるちょっとした表面の
テクスチャー
色の混ざり感とかも結構独特やったりすると思うんですけど、うんうん、まあこれ前もあの個人的には聞いたことあるから改めてちょっと聞きたいし興味ある人多いと思うんやけど、
はい、
その1枚絵描くときのちょっと制作プロセスみたいなのをちょっと、
あ、プロセス、
うんうん、
は最初まずラフスケッチをもうひたすら描き続けるというか、
うんうんうん、
それをたくさん同時に描いたりするんですけど、うんうん、まあ、その中からなんか使えそうだなと思ったのをまたこう精度を高めて、
うんうん、
どんどんその清書したりするんですけど、それの時間が結構一番多く多いんですね、はいはいはい、
そラフの段階ってさ結構あの仕上がりは割と図形的なこう平面性に落とし込まれていくと思うねんけど、
はい、
ラフの段階では どういう形でやっていくの、例えばあの魚とかをまず描いて構成するのか、もしくは図形をこう置いてそれが魚っぽく見えていくんかみたいなんで言うと、
あでもそ最初に結構関係性みたいなのを、なんか猫、鳥、魚みたいなはとりあえずなんとなくあって、それをなんていうんですかね、こうどういった構図にするかみたいなのをこう結構探るみたいな作業が割と自分的ですにやることが多いですね。
はいはいはい、はい、
えその時のさサイズ感とかってどのぐらいの大きさで描くの？
あちっちゃい、
結構ちっちゃい
よね。 A4 に20個ぐらい作るんですかね、
うん、ああなるほどね、はいはいはい、
10個から20個ぐらい
最初のアイデア出しの段階は、
まあ、持ってきてよかったですね、う
ん、そのサイズ感結構アニメっぽいよね、なんか
確かにな
んかコンテみたいな感じ、うん、
コンテのサイズやんな、
コンテですよ、アニメをめちゃくちゃ、アニメ時代からずっとそういうシステム、
うん、なるほどね、
もう板についちゃってんねんな、それ、ね、
なんか多分、
うんうんうん、
ちっちゃく描いてバイ、
じゃあそれをこうキャンバスサイズにしていく段階で、例えばこう何やろ、こう空いた空間にちょっとこう図形を入れて、うなんていうかこう密度を増していくみたいな聖書になっていくのかな。
あ、大きいものだと多分そういうのが あったりしますね。
はいはいはい、
ちっちゃいのだと本当にもうシンプルになんか割と3つぐらいのなんか、
うん、
決めた構図をそのまま、
そのまんまなんかやったりとか、
うん、なるほどなるほど、
場合に大きさによったりしますね。
色のこう検討とか、
色の検討も、あそのスケッチ描いた後にやっぱりこう、うん、デジタル上に一回パスフォトショップに入れるんですけど、うんうんうん、そこであのもう画面に対してすごくもう割と かなり整理していくっていうか、うん、省いたり、うん、あの角度だったりも気持ちよくしたりと、まあ、ロゴ、うん、ロゴを作る感覚というか、
うんうんうん
うん、で割と、まあ、アウトラインを最初結構作るんですけど、うん、それに対してあの本当バケツツールとかで、
うん、
あの色をパターンを結構作って、
はいはいはい、
その中でまあなんか良さそうな、
はいはいはい、
バランスを見て、
うん、
割と何種類か作りますね、うんうん、あの納得いくまで。
最近俺もあの色の検討はもう完全にデジタルでやってて、
うん、
あれやる、あの色調をさ変えて、
はいはいはい、
あの自分が想定しなかった色これええやんみたいなとかもある。
たまにやったりします。あのそれもなんかバーで選択できるじゃないですか。
ああ、うん、できるできる。
青とか赤とか、うんうん、まあ、知らんとか、うん、あれで結構やったり、
はいはいはい、
このちょっとシアンは他の色に変えるとどうなるのかなとか、ちょっとデジタル上でバーをいじって、
うん、あれ面白いよね。
面白いですよね。結構、
うん、
そうか、なんかあの筆とかの手癖じゃないけど、やっぱ色にも自分の癖みたいなのが出てきたりとかするのが払拭できる。
うん、や
ると
、いやし、その、
そうですね、
なんていうの、まあ絵の具って結局重ねたら重ねた分だけレイヤーができて深みが出てくるのは確かなんやけど、
うんうん
うん、俺昔はもう完全にもう感覚で塗って違うなと思ったら塗り直すみたいなことをしてたんやけど、あまりにも効率が悪いんやんか、これやると
時間かかるやろな。
結構大変で、うん、そうだから。最近はデジタルでやることが多いからすごいわかるわ、なんか、
うん、でもそれその時さデジタルで決めるやん色、うんうん、じゃあもうこれは、
はい、
これにしようって最終稿が出来上がったら、うんうん、その通りに塗るの、やっぱり塗ってたらやっぱり変えよっかなとか生まれんの、
逆に変えれなくて、
変えれないんだ、
いや俺もそ
う
っていうのがめっ時間かけるんですよ、
うん、
あの
検討にな、
検討に、
そういやそこで全部の可能性を潰すね、
うん、
そうそう全部やるんです、うん、全部じゃないですけど、まあまあ、できる限り
とことんやって
整理して、うん、バランスっていうのはもうそこで割と決めちゃうんで、うんうんうん、ただそれをあのそれはいわゆるモックアップというか、
うんうんうんうん、
それをあのやっぱりこう 手で、
うん、
そのアナログ塗ることによってもっとこう深みだったり、うん、そういうのは
どんどん、それはもう筆の
う、ね、
テクスチャーとかレイヤーに変わっていくってこと、
ね、ですね、
色の変更とかをするよりはそっちに
流して
って
こと、ね、深みを出したりとか、
うん、やし、なんつうの、ゆうくんの場合そのグラデーとかをつけるときにさ、うん、なんかこう例えばデジタル上ではきなりっぽい感じに決めといたとしても、そのきなりのつけ方で、
うん、
あの俺ゆうくんのその色の塗り方の特徴結構一個あると思ってたのが、
はい、
その下の色の影響をちょっと残す塗り方をする箇所が何箇所かあって、うん、グラデじゃなくてなんというか、うんうん
はい、
その時に結構なんか中ぐらいの太さの平筆みたいなんで、すごい短いストロークでちょんちょんちょんちょんちょんってして、
うんうん、
混ぜていってんのかなって思わせる場所があるんやけど、
あ、はいはい、
下の色と、
うん、そう、あれがなんかすごい割とあんまり他で見えひんやり方っていうか、
あ、そう
か、うん、そうだからそのゆうくんの絵って一見こうすごい図像的に見えるから、うん、その全体的に制御されたある種デザイニングされた画面なんやけど、うん、その中の色の塗り方みたいなところにかなりアナログ性があるっていうか、うん、偶然性がそこにちょっとちゃんと入るようになってる箇所が、
ああでも偶然性はあの残るように、
うん
まあ、あのしてますね。
だからなんかこう違和感を感じんねやろうな、
違和感っていうか、まあ、絵画としての気持ちよさみたいなのがそこにあるのかなっていう感じ、
うん、そう、なんか記号的なさ象徴的な形みたいなのがさ、
うん、
最初目につくやんかやっぱ、
うんうん、
でもこうちゃん画面とさあの対峙した時にはさ違う印象を受けるっていうのがそれなんかもしれへんね、
うんうん、ちなみにそのまあそのさっきの話にちょっと戻るけど、そのここで等倍でじゃあできましたと、こういう絵でいきましょうってなった時には、
はい、
それを、まあ、プリントアウトしてトレースする形なのかな、
はい、あそれを大きい場合だとこう等倍でプリントアウトしたものを
つなげて、
ね、
つなげて大きい1枚にする、
1枚に、まあ、線だけちょっと、
はいはいはい、
キャンバスに最初は起こしますね、
はいはい、その際ってキャンバス自体には あの白なのか、そこの段階でもすでに下地の、
下地あります。
あるんや、
はい、なるほど。割とそこはもうめちゃくちゃラフに、
はいはいはいはい、
割と黄色っぽいのが多いんですけど、
はいはいはい、
黄色が落ちたような色を塗ることが多いですね、
うんうんうんうん、なるほどなるほど、
はい、
でそのデジタルを見ながらこう、
そうですね、そうですね、
塗っていくと、
はいはいはい、
なるほどなるほど、
はい、
で今回はあの手前の部屋に限って言うとアクリルが3点、それ以外は全部油って聞いてるけど、
はいはい、
その辺の画材の、
はい、
はなんかどっちが使ってて楽しいとか、例えばなんか使い分けとかってあるんですか、その画材における。
使い分けは油がやりやすいですね、うんうんうん、個人的には。ただラフだったり下地とかはまあアクリルでもいいのかなとか、
あ、はいはいはい、
ちょっとまだ全然技術的なことは知らないんで、うんうん、あれなんですけど、
うんうんうん、今回でも俺すごい比較にいい絵が2万円あるって思ってて、
あ、気になる。
入って右の壁の、
はいはい、
奥から2番目の背景がちょっときなりっぽいやつと、
うんうんうん、
そっからさらに手前に2枚いったのの、うん、これまた背景が同じような色なんです
よ、
うんうん、
はい、あるよね。
で奥から2番目がアクリル、
うんうんうん、
でその2つ横が油絵で描かれてて、
うん、そうですね、
で同じような描き方なんやけど、
うんうん、
あのよく見ると明確な画材の違いが感じられるんやん。
え、それ説明できる？
あの俺これでも好みによるんやろうけど、うん、俺は今まあ自分自身が油絵にハマってるっていうのもあるんやけど、
うん、
この2枚比べるとね、やっぱ油絵の方が色が深いかなって思うんやけど、
へ
ー、逆にアクリルの方はよりなんて言ったんかな、なんかあの昔の壁画みたいな、なんつうの、かすれというかすれ、
はいはい、
みたいなんが割と感じるという、なんかよりなんつうの民族感があるというか、はいはい、でやっぱその油絵の具って塗ったら塗っただけ馴染むので、うんうんうん、色同士が混ざっていくから、はいはい、それがそのなんていうの滑らかさがかなりある分、
いやその通りです
ね、なんか、
はい、いや結構開けるときに割と筆跡を残さないために、
うん、
あの潰れた絵の具でこのバシャーっと、うん、もうほうきみたいになってる、
はいはいはいはい、
なんていうんですか、筆を、
うん、
わざとそういうので結構塗りつぶすんですね、
うん、
アクリルの場合だと、
うん、
っていうのが、はいはい、アクリルって結構すぐ乾くんで、
うん
まあ、自分の場合はこう乾くの遅くするメディアムと、
うん、
透明度を上げる、
うん、
透明にするメディアムまあまあたくさん塗って、
はいはいはい、
もう
そんな乾くのが遅くなるメディアムってある、
あ、まあ、
あるけど早いけどね、
まあまあ10分ぐらいな
ん
ですよ、
うんうんうんうん、
まあだからそれをかなりこう集中して、
うん、
もうかき混ぜるみたいな、うん、あの筆っていうかはなんかこうたわしでこするみたいな感覚でもうすりつぶすんです、すって、
はいはいはい、
あのそれで、まあ、あのグラデーションとか作っていくっていうか、うんうん、こう筆跡をもう一切出さないっていうか、もうあの結構
細かい線で
重ねるって感じ、バシャバシャバシャバシャ押し付けて、
うんうんうん、
っていうのをあの自分の場合はなんかアクリルだとまあそれが、
うんうん、
そのグラデーションだったり、
うん、
あのオーガニックな感じ、
はいはいはいはい、
自然ナチュラルになるような、
うんうんうんうん、
っていうので結構落ち着いてたんですね、
うんうん、
結構8年ぐらいのなんか自分のこう落としどころじゃなかったんですけど、
うんうんうん、
ただそれは油になるとそんなことしなくても
そうなんだ、
できちゃうんですよね。
そう、
乾かないし。油はさ、なんでやろうと思ったの？
なんか割と個人的にいいなと思う絵が油の方が多かったんですよね。
あ、なるほど。
あのまあ、あのまあそういうギャラリーだったり美術館だったり時に、うん、まあなんかいいなと思うのが、まあ、油絵の方が多くて、
うん、
まあ強度があるっていうか、うん、その、
うん、で挑戦してみたいな、
それでなんか気になってずっと気になってて、
うん、
ていうのがまあありましたね。
なんかアクリルでグラデーションを作るやり方って大きく2つあると思ってて、1個はその例えば赤と青でグラデー作りたかったら、その赤と青とその間の色を作って、
はいはい、そうですね。
でそれを平筆で乾く前になじませるみたいなやり方と、でも多分やけどゆうくんの場合は赤と青でグラデー作りたかったら下に赤かをまず塗っちゃってて、その上からグラデーにしたい場所を、例えば青を下に敷いたとしたら、赤、完全に赤にしたいときところは赤を何回も塗って、うん、その間の部分をさっき言った形でこう、
こすって、
こう、こすって、こう、うん、そう。だから要はその、乾きを遅くするメディウムっていうのは基本的にメディウムなんで透明なんやんか、だからそれを入れれば入れれるほど透明度が上がっていくんやけど絵の具自体の、うん、だからそのそれの要はその透明度を生かして回数重ねることで多分グラデを作ってるんかなっていう、
あ、その時もありました。 レイヤーで徐々にやっていくみたい な、
うん、なんかおそらくうちが昔買ったゆうくんの作品は多分アクリルなんやけど、うんうん、
あれアクリル
ですね。
その感じがするんよ、グラデのパートを見てると。
あ、そうですね、そういう風に作ってますね、
うん、これが油絵の具やったらね、どっちの必要もないっていうか、どっちもできるけど、
そうですね、
なんかもうねグラデ最強画材やからね、やっぱり
そうですね、やっぱ、混ぜやすいですね、乾かないんで、
うん、
あ、そう、もう本当みんなそう言うよね、
うん、
そうですね。
だからやっぱり工程としてはアクリルから入って、
あ、そうです、ね、
途中で油絵の具になったって感じか。
でもアクリルはやっといてよかったなと思いますね。
だまあそうね、確かに、
はい、本当に、はい、
うん、それはそう思うもん、
はい、
でそんなゆうくんが最近めっきりご就寝なのが陶芸ということで。
そうですね、
陶芸、はい、陶芸、うん、陶芸、
立体は前から作ってたじゃないですか、はい、あれは何で作ってたんですか。
石粉粘土ですね、
うんうんうん、
でそれが焼き物やってみようと。
そうですね、はい、2年ぐらい前から、
うんうんうん、今回はだってもうその陶芸のが結構ね、うんうん、
まあ、半々ぐらいですね。
そう、半々、うん、今回の展示はマジでボリューム的にはペイントと陶芸が半々ぐらいで、
そうですね、
やっぱ陶芸になってでも、
はい、
やっぱり前田優。
前田優。
あ、そうですか。
これがやっぱすごいなと。
色彩がはさ、全然ってことはないけど、あの、違うじゃないですか。
色彩はむしろすごく落としてるっていうか、
そう、あ、彩色が違うっていうか。
そうですね。
うん、一色やったり、
そうですね、そうですね、
二色やったりね。
でも前田優だよね。
うん、
そうですか。
いや、これがやっぱ見てるこっちとしてはすごい新鮮っていうか、
あ、そうですか、
そのペイントがさ、特にまあちょっと繰り返しになるけど、はい、デザイニングされた平面性をすごい活かしてるのに対して、
はい、
そんな人が立体作ったらちゃんと立体やねんなっていう、うん、なんて言ったらいいか、なんかこう平面的な模様性とか、うん、図形的なもの、うんうん、モチーフないんやけど、ちゃんと立体としての成立があるっていうのが、ね、うん、めっちゃ面白いと思ってて、う
ん、もっと平面的な立体になってもおかしくないや
ん、おかしくないと思うんやけどね、
うん、
なんかどうですか、その本人の中でその立体を作る時のおもろさっていうか、
あ、やっぱりその絵画だと、まあキャンバスってあるじゃないですか、四角い、
うんうんうんうん、
やっぱりあれの結構自分はその強迫観念が結構あって、あ、
枠に
枠に対するこうどう、
うん、
何をするかみたいな、
どうアプローチするかっていう、ね、そう
です
ね、
まあ偏見作っちゃえばいいんですけど、
うんうんうんうん、
でもまあそれがまあ立体だったって感じですかね、自分の場合は。そこの、制約から外れるための立体、
うんうんうんうん、
あ、なるほどね。
でも、ラフスケッチとかほぼ一緒
あ、そうなんや、
ほぼ一緒というか、感覚は一緒で、ただいろいろ書いてるときに、うん、あ、これはなんかその平面にしたらいいのかなとか、うん、まあこのあれだと、まあ立体にもできるのかなとか、うん、そういったまあ結構フィードバックじゃないですけど、う
ん
う
ん、まあ、まさに今回ね、絵画と工芸がリンクしてる作品
の、ね、あ、そうですね、まさにそう、ね、そういうアプローチもしたりしてるんですけど、
うんうんうんうん、
だから結構そういう意味ではキャンバス自体を作るみたいな、
うんうん、なるほどなるほど、
その、
はいはい、
立体物に対して、
はいはい、だシルエットがもうキャンバスというか、
そうですね、まあそれ、まあさっき言ったようなこう、
うん、
幅持たせたら立体になるって、
うんうんうん、厚みを持たせ
た、ね、厚めればっていうだけだと、
うんうん、違うんだよね。
それは割とまあ誰でもできるじゃないですか。
誰でもできる、
うん、そうね。
そこをまあなんか球体だったり、うん、こうなんかそういう R だったり、
うん、
まあそこからまた飛び出てたりとか、なんかそういうまあそういう造形の面白さみたいなのを、
うん
まあ、探るみたいな、
うんうん、
まあ半立体で半、
絵画的な
平面的なもののなんかこう探ってる感じでは
ありますね、うん、いや今ちょうどいい感じですよね、
うん、あそうですか、うん、
なんかそのなんやろう、なんかゆうくんの絵ってよく見ると丸絶妙に正円じゃなかったりっていうところとかがあったりして、それがこう立体になるとそれがより如実になるっていうか、なんか丸っこい犬みたいなのがあるんだけど、
ありますね、はい、
あれのなんつうのこうエンドウ豆感というか、なんかこうあの完璧な球じゃない、うん
はいはい、
ところに宿る可愛らしさみたいのが、
うん、ああそうですか、あります、
うん、なんか、うん、あれはなんかやっぱり立体になった方がよりこう際立つなと、
ああなるほど、
うん、思って見てましたけど、
綺麗な円では球ではないもんね。
そうそうそう、
あまあ完璧ではないですよね、
う
ん、
そうなんか
歪んでるし、
なんか雲とかもさ、雲のやつとかも完全なシンメトリーじゃないのが、
ね、割とい
いというか、
まあ、それはなんか焼き物ならではのさ、
まあ、
なんか
縮んだりしますけどね、
縮んだりとか、
そうやね、
あるから絶対ピシッと作るっていうのはさ、
まあ色にしてもね、
計算しないとできない、
そのやっぱり焼く段階での偶然性っていうかね、
うんうん、
上がりは
すごい楽しんでるよ、
見えへん感じは、
そうですね、それも本当に絵の具みたいに塗れる、うん、下絵の具っていうのがあって、
で釉薬じ
ゃないんだね、釉薬は使ってないですね、
うん
まあ、使ってるのもあるんですけど、うん、最近のものっていうかこう結構ペインティング的な塗り方をしているものに対してはもう釉薬はほぼかけずに下絵の具だけで、こう絵の具をそれこそこうレイヤーを塗るように、その自然になるように狙うというか、狙わないようにこう狙うというか、そういう
何か土が違うんやっけ、同じ例えば赤、
そうですね、白土とか赤土とかいろいろ黒土とかいろいろ黄色っぽいのもあるんですけど、やっぱこう成分が違うんですけど、赤土とかだと
同じ絵の具使ってても、
あの反応が、
反応が違うって言ってたよね。
そうですね、赤土とかだとあの鉄分が多い土なんで、やっぱこう反応するとことしないとことか出てきて、まあ、そういうのも割と計算はあんまりできなかったりするんで、あのでも結局そういう熱とか火とかのそういう自然な現象が起きて、それが割と馴染むというか、
いやでもいい対比をね、そのさ絵はかなり計算されて実は作られてるっていう感じの、
いや対比やし、なんかやっぱりそのなんていうかこう今日の話聞いて思ったのは、やっぱ葛藤、そのさっきもちょっと言いかけてたけど、こう四角いキャンバスやと、それによる制約をこう自分に課してしまうという真面目なゆうくんと、
う
ん、
そうですね、
その
気真面目
な、そう気真面目な前田ゆうと、
うん、
そうでもそこにこういかにしてこう偶然性を入れていくんかみたいな試行錯誤みたいな部分が、そのなんつうのやっぱりその制御するコントロールするとこと、コントロール、アンコントローラブルな部分っていうのをいかに同居させるかみたいのが、あの陶芸にも絵画にもあるんやなっていう、
まあ両方にね、
でやっぱり絵画の方がどうしても制御できる部分が多いんで、そのなんか割とカチッとした印象の絵になるという、
そうですね、
だから制御できるところはとことんしようとしてしまってるわけ、
そうそうそうそう、
してしまうわけやん、ゆうくんは性格上、
そうそうそう、
はい、
うん、
でも焼き物の方はそのアンコントローラブルの部分が往々にして あるから、もうそれは抗えないじゃん、
そう、だいたいね酒飲んでてもそうなんですよ、
え、そうですか、
そのね、割とシラフな時はねもう超真面目なんですよ、この人も言葉遣いも丁寧やし、
酔っ払っても言葉遣いは丁寧よ、
だんだんアンコントローラブルになっていく前田優が出てきたこの間ぐらいがいっちゃおもろいね、優くん来たなって感じの、
あ、覚えてないっすね、
そう、そっから先はもう覚えてない状態に入るんであれなんですけどっていう段階、ちょっとそろそろ時間が来てしまったんやけど、
でもいろいろ 話せた気がする。
でも最後にちょっと最後に一個聞きたいのは、はい、そのまあそのアニメーションでクライアントワークをやってて自分のアーティストになる、まあ、結果そうなってたアメリカの7年間を6年半を経て、でもやっぱ聞いてると今回は今一番興味があるのが陶芸って感じで、そのこれからも多分こう表現がさ必ずしもこうなんていうのペイントに限らへんくなっていくすごい可能性がの途中なんやなっていうのを知れたのが今回はめっちゃ話聞いて面白かったんですけど、なんか例えばやけど次なんかやってみたいなみたいなこととかってあるんですか。
あ、それこそアニメーション
を
再び
一周回って、
そうですね、一周回って 10年ぶりぐらいに。
だってね、それの精度を上げるためにペインティングを始めたんやもんな。
そのスタートもすごいけどな、
だからやっぱこう同じことやってると、うん、なんか飽きるじゃないですか、それの反動じゃないですけど、あ、なんかこう平面と立体が来たら、まあ、次はまあ動き、
はいはい、
あ、動きはやっぱり欲しいよね、はいはい、
そうでやっぱこうただなんていうんですかあれ、こうどっちかっていうともうちょっと空間とかなんか考えるんですけど、そういう時にあの動きとかあった方が、
なるほどね、
っていうのでアニメーション、
はいはいはい、
でもそうですね、なんかいろいろやりたいですね、なんかこれはこうですみたいな、
はいはいはい、
っていう感じではないんで、いろいろ、
なるほどなるほど、
はい、
なるほど。なんかそうちょっと今回聞き忘れてたけど、今回の古典タイトルはサイクルっていうので、
あ、はいはいはい、
そのまあサイクルにの最初のサイが PSI になってて、っていうタイトル、はい、まあ、造語なんですけど、はい、そのまあある種こうゆうくんの特に絵画を見てると、
はい、
なんていうか、まあ、仏教思想的なものであったりとか、まあそのはい、まあ、概念的なものとか、
はい、
まあ、その神羅万象とか輪廻転生とか、
うんうん、
そういったものが割とこう、はい、図像的に表現されてるっていうか、
はい、
なんかそう、なんか絵画の場合やとそういう思想的なというか、まあ、哲学的なものが、はい、
うんうん、
多分過去にいろいろこう見聞きしたり読んだりしてるもんが、
うんうん、
なんかこう割とぐちゃって混ざって一個の画面を構成してるっていう意味で、
はい、
すごいあのパズルっぽく絵解きができるおもろさがあるなと思ってて、
うんうん、
はい、ただまあ確かにそこにはまあ動きはなくて、
あ、そうですね、
そのなんというかこう内面的なものっていう感じがするんやけど、それがこう動いていくとよりそれが、ね、なんかまあメタモルフォーゼとか、
まさにメタモルフォーゼがしたくて、
はいはいはい
はい、それはもうずっと形を変えていく続けていくみたいな、まあ、それがループになってたりとか、まあ、それこそサイクルしてたりとか、っていうのは作りたいですね。
そうよね、
はいはい、
だからやっぱ彫刻とか陶芸によってそういうかこう思考の物質がこう物体になって存在になったっていうのが、
はい、 そうですね、はい、
それ自体が割とこう、
うんうん、
概念っぽいというか、
あ、うん、はいはいはい、
だから結構なんかその、そうですね、うん、ゆうくんはその本人普段からそのなんつうかそこまであんまり感じさせへんけど喋っててもなんか割とやっぱり頭の中にあるなんかがあるんやろなっていうのが結構あって、それが割と思考なんて言ってんかな哲学っぽいんで、それをまあいろんなアウトプットで見れるのはちょっと僕らとしてはかなり楽しみやなと、
ありがとうございます、
思いながらちょっとお時間でございますんで、最後にちょっとあのね、これまでこのまあ、今回日本初個展ということでね、
うん、
あ、はい、
ぜひいろんな人に来てほしいわけなんですけど、まあ、ちょっと今から来る人とか、はい、今まで来たり、まあ、ゆうくんの作品に興味ある人にちょっと最後一言メッセージをいただいて、一言です
、結構間が空きそうですねこれ
いや、いいよいいよ、
いいよ
本当にまあこう見てもらえると嬉しいですね個人的に
はいはい、はい、
だけっすまあなんかそれでいろいろ説明できたらまあ嬉しいですね、なんかまあ普通になんか勝手に想像してもらえるといいし、
うんうんうん、
ていう感じですかね、
うん、はい、ま、もちそうね、やっぱ作品の感じ方はめちゃくちゃその見る人に委ねられてるけど、うん、特にいろいろ思うことが多いんじゃないかなというか、
いや結構まあまああるで、
うん、
で別にそれを押し付けるつもりもなくて、うん、っていうのが割と難しいですよね、
うん、
なんか、
でもお客さんは聞けるのは嬉しい人もいると思うよ。関係性という
か、ああそうですか、
うん、なんかそのこの感動したみたいなさ、こう心が動くっていうよりは心も動くけど結構頭も動く作品群かなと思うんで、
ああそうですか、 ありがとうございます、
うん、そのなんかやっぱ結構生で鑑賞する、
あそうですね、生で見てもらえるのが、
うん、すごいいい価値のある体験ができるかなと思いますんで、ぜひ見に来ていただきたいということでございまして、今月10月のアーティストインタビューゲストは前田優くんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
エンディングでーす、
はい、ということで、まあ初登場でしたけども、
はい、
まあきっとまた数年後いつになるか分かりませんけどやりたいなという作家でもありますので、まだその時はね、今回の展示を踏まえてこっからの変化をね、やっぱ変化するなという予感が、うん、
感じさせてくれる作家さんですよね、
う
ん、
あったインタビューやったなと思うんで、その辺も楽しみにしたい。
いや、2020年に日本に帰ってきて、うん、でその前からこうチェックさせてもらってたから、
うん、そうね、
やっと会えて、うん、でその時にもう展示したいですって言って、うん、こちらからアプローチさせてもらったけど、
うん、
なんかようやく実現した個展って感じがしてるから、
うん、まあ、間違いなく現状の集大成であることは、
うん、
もう内容を見てもらえばもう見に来た人は絶対感じてもらえる素晴らしい展示になってるんで、うん、
じゃあ間違いなくね、
はい、インフォメーションを太田さんの方から、
はい、前田優個展サイクル開催中です、
はい、
2024年の10月27日日曜日までとなっておりますので、皆さんぜひ来てください、
はい、
営業時間は13時から20時月曜日が定休日です、
はい、ということで、まあ優くんおそらく週末は在廊してくれてると思うんで、うん、まあ、本人もねすごくナイスガイなのでね、
はい、
まあ、ぜひわからないこととかあったら聞いてもらえると、
そうね、なんか聞きたいことがあれば気軽に声をかけてください、
うんうん、まず自分でこう見て感じて考えてなんか謎が出てくると思うんだよね、
うん、
それをガイドとして本人に聞くっていうのはいいんじゃないかなと思うし、あとグッズがかなり充実してました今回。
そうですね、
それこそ2020年から2023年までの作品をまとめた画集が、
うん、
かなりいい内容になってるんで、
はい、
ぜひそのあたりもチェックしていただきたいなと思います。
はい、
ということでモグラグラジオボリューム454でした。
ありがとうございました。Right.